みんな天才かチャンネル日曜版、みんな天才科機構がお送りする聞くだけで人間離れしてしまうラジオ番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局がお送りします。収録は民伝スタジオです。
皆さんおはようございます。ハルヒトです。
おはようございます。オニマルです。
ミシュランエリです。
今日は知らないとわからない世界もあるみたいな話をしていきます。
当たり前じゃない
の。知らないとってそれを知らないなんて言うんですか。知ろうとせずにって言うんです。
はぁ、
まあ、そういう話です。
わしはお前がわからん。
最近その民天基地の方もいろいろやってるじゃないですか。
うん、
で鶏もいて、うん、まあ今その鶏が脱走して困っててみたいな感じなんですけど、今までその鶏を飼ったことがなかったので、
うん、
鶏について何も知らなかったんですよね。
うんうん、
で鶏を飼い始めていろいろ分かったことがあるんですけど、まあ最近卵も産み始めてやっとまあ鶏なんだなって思い始めるようになったんですけど、鶏を飼ってない人からしたら鶏って何なのか分からないじゃないですか。
まあ鶏見りゃこれは鶏じゃないよぐらいは分かるよね。
でその焼き鳥でもこれが鶏なんだなってのは分かるんでしょうけど、その鶏の生態というか、その生きている鶏
どういう感じなのか、
飼
ったらどうなのかっていうことね。
そうそうそうそ
う。
でちゃんと序列もあってみたいな、でひたすら餌ばっかり食べてうんこばっかりしてみたいな感じじゃないですか、見てたら。
そうそう。
で常に温かいところを求めてみんなで動いて、で、ね、餌の音がしたらすぐ寄ってきてとか、
うん、
そういうのって多分飼ってないとわからないと思うんですよね。
あー、鶏の声も大きいよね。
そうそうですね。でなんかうちの鶏謎のことに一人で声が枯れてるやつがいたりとか。枯れてる、かすれてる、
かすれてるよね。
うんうん、だからなんかそういうやらないとわからないことって多いんだし、うん、やっぱ自分が全く知らない世界、経験も体験もない世界って全然わからないんだなっていうのはちょっと実感しましたね。
あー、想像だけするのとは全く違うっていうことね。
そうですね。で想像だけしてもなんかいいところしか思い浮かべないじゃないですか。
美味しそうとか、
美味しそうとか、すぐ卵産んで毎日目玉焼きができるんだろうなとか、
あ
ー、そのなんていうんです、売られてる鶏の姿と、うん、実際に飼う時の鶏の姿のギャップというか、
うんうんうん、まあ売られてるのは毛がむしられてて肉だけになってるでの、うんうんうん、
で卵とかも売られてて、卵ってすぐ簡単に手に入るものだと思うじゃないですか、
うん、
でそういうのもなくなんかこうひたすら、
うんうんうん、
あと卵もやっぱ売られてる卵と実際違うよね。
違いましたね。
あれ売られてる卵は何なんだ、
うん、何なんだって言うとなんかこう怒られそうではありますけど、
いやあのね、健康で美味しい卵だから黄が持ち上がるってよくやってんじゃん、
うん、
何言ってんの、本当の卵って白身ごと持ち上がるんだよね。
うん、そうそうそうそう、
白身持ち上げたら君までついてくる
んだよな。びっくりしたよね、あれね。
あれ興味深いですよね、なんか、うん、そうなると思っていなかったというか、
うん
うん
うん、
そこまで弾力性があって強い、
うん
うん、ものと思ってなかったですね、
うん
うん
うん、
卵かけご飯にしたりするのにさ、うん、混ざらんことが、
うん、なんかこう白身は白身で固まってどっか残ってますもんね。
そうそうそうそう、
完全に混ぜたつもりでもその白身が白身で分かる状態であるというか、
そうそうそうそう、うん、混 飾らない、
なんかゼリーだよね、
うん、ほんとほんと、
うん、
なんかこうばらけずにちゃんと固まってて、うん、っていう感じですよね、
うんうん、すごいわあれは。
なんかそういうのはほんと経験しないとわからないなって最近思ったわけですよ、
うん、
で何日もなんか最近経験しないとわからないなって思うことがあって、
うん、
で自分より分かってる人を見ながら覚えていくしかないじゃないですか、うん、そういうことって、
うん、
ただ分かってる人ってはなんかこう知らぬ間にその仕事を終えていたりだとか、うん、その作業が終わっていたりするので、
うん、
なんかこのよく分からない世界から早く抜け出さないといけないなと思いながら。
あー、手際がいいんじゃない？
手際がいいです。
分かってる人は、
うん、
さらっとやってしまう、
うん
うん
うん、
で自分が知っている世界とはまた違う世界で生きているので、そういう人って、
あーはーはーはー、新しいことを習うときはね、
そう、うん、なんか英語でもそういうことないですか？その
ん
こう日本で習う英語と、
うん、
海外に行ってまた違う、
全然違う
英語を見るのと
全然違うわけ、ね、何を言おるんかいねんいうようなのがね、うん、いっぱいあるよ、
うんうん、でまあ日本語でもありますけど、英語でもそのなんていうんです、時によってそのスラングというかそういうのも生まれたりしますよね、
うん、そういうのもあるし、地方によっても違うし、うん、あのその国の人がね、喋る英語っていうのはその国なまりがあるよね。やっぱり中国の人が喋る英語は中国語に聞こえるし、
はいはい、
だけ私が喋る英語は多分日本語っぽく聞こえとるんじゃろうなと思って喋っとるわね。
だけなんか世界が違うんですね、同じ英語っていうその括りでも。
そうそうそうそうそう、うん、
そういう意味ではね、みんな多分思ったことも考えたこともないんじゃないかと思うんだけど、なんかテレビでね、アナウンサーが喋ってる言葉がまともな言葉だとみんな勘違いしてない、
うんうん、標準語だと思う。
いやいや、ね、あれを喋ってる一般人はいないぞ、うん、
標準じゃなかったんじゃ
いやいや、誰も喋れない言葉でしょ、
うん、
あんな風に、
あんな風にはね、
うん、
特殊に訓練したり。
いや、誰も一般人であの喋り方をしていないということは、
うん、
あいつら異常なんだよ。
あれが標準ではないんだよな。
いや、だからあれが方言なんだよ、なんか
アナウンサー方言、
うん、みたいな
、うん、
見方を変えると、
うん、あ、
なんかこう普通に日常会話で話すようなそのイントネーションだとかタイミングだとかみたいな感じじゃないですよね。
うん、
うん、よどみなく嫌がるしな、
うん、
って言わんじゃん、
うんう
ん、
あの
うとかさ、
あのとかあれなんだっけとかってないですもんね、
うんう
ん、
で変なんだよやつら、やっぱりな、
うん、やつら
まあしょうがないよの、テレビの箱の中入ったんじゃん今、
うん、そうじゃね、
まあ、それ小人だろあれ、
小人ですね
人
最近だとテレビも薄くなってなんか住むところ狭そうですけどね、うん、
二次元マンみたいなな
んか昔はよくテレビの中に小人が入ってるとかって思ってた人が多いって聞きますけど、本当なんですか？
本当だよ。だからテレビのブラウン管金槌で割って中を確認しようとする人が要求って当たり前だよ。それが正しいんだよ。
あのブラウン管ってそのクソでかいテレビですね。
そうそう、
奥行きもめっちゃあって、
そう、うんうん、つくのにしばらく時間かかるのかい。真空管式だったからさ、トランジスタ式じゃないからさ、ボーンとかって言ってさ、
うん、
機嫌悪い時は叩くととりあえずつく
そうそう、
叩けば治るんですね。
スイッチを切った時にね、
うん、
真ん中に光が残るよ。
そうそう、うん、あれをずっと見てるとあのテレビの中に吸い込まれるけ目つぶっとかんといけんとか
っていう幸せな時代だった、
うん、時代っていうか話ですね。
あと放送が終わった後にさーっと砂の嵐って言うんだけどさ、あれよーくこう見てると文字が浮き出てくるの。
へ
え。
ほんま。
おお。これでカラーテレビも目を細くするとさ、ちゃんとカラーテレビだ、白黒テレビもね、
うんうん、
目を細くするとカラーに見えるとか、
うんうんうん。あの僕は経験としては知らないですけど、そういう話はなんかいろいろ当時あったらしいですね。なんか白黒テレビにフィルムを貼るとカラーに見える。
そう。
なんとかかんとかとか。
そう。いや、ただ単に赤いフィルムとか緑色のフィルム貼るだけなんだけどさ、
でただ単に赤とか緑に見えるだけみたいな、まあまあまあ、
そう雰囲気が変わる。
はいはいはい。でなんかそういうのも多分鬼丸さんとかミシュランさんはその時代を生きてきてるのでこう
イメージが悪く
て、ね、うん、イメージも分かち、うん、経験としても理解できるところがあると思うんですけど、
うん、
そういうの僕なんか全然正直分からないので、
う 想像するしかないよね、うんうんうん、
あとあれだぜ、昔子供雑誌の付録に立体メガネとかってあってさ、
はい、あったね、
右が緑で左が赤だっけかな、
うん、
ありましたけどね、
はい、
もうその頃からもう最先端の 3D 化してたんだね女の子たちには分かんねえだろうな、
うん、
懐かしいことを言う、
うん
今でもそういう付録についてたりするんですかね、 3D メガネとか。
今の付録ってお前だってなんか完成物がついてくるだろ。
ああ、なんかカバンとかそういう完成されたものがついて
きますよね。あとあれだよな、今の子供たち多分日光写真とか知らんだろうな。
知らんじゃろうね、
うん、聞いたことあるけどパッと出てこないですね。なんだっけみたいなアナウンサーにはなれないですね僕は、
うん、ならなくていいよ、お前バカだからさ。
日光写真ってなんだっけ
ああいうのよう付録についてたよね、
うん
うん、
でもずっと日光に当てとくとさ、
はい、
そのフィルムならフィルムを通して当てとくとそのフィルムの、
はいはい、
模様が転写される
っていう、はいはいはい、なんか葉っぱとか入れてやるみたいなやつ
ですね。そうそうそうそうそうそうそう、まあ、ただ単純に太陽に当てると色が変わる紙の上にフィルムなり物なり置いて、うん
はい、
しばらく置いとくと、まあ、葉っぱの輪郭が写し取られたとか、
うん、で光が当たるところと当たらないところでこ う,
そ う, そ う, そう
やってる、まあ単純な
話
でマスキングみたいなもんですよね、
うん、そうそうそうそう、それしかもちょっと20分とかね、30分とか当てなきゃいけない、うん、
幸せな日々だ
った、幸せな日々ですね
そうそうそう、
でもそれをすごいワクワクしとったけどな、
うん、ほんとほんと20分ぐらいボケーとして待つわけよ
まだかなまだかなみたいな
感じなんですね。そうそうそうそう、今の子たちはそうやってゆっくりする時間ってあるんかな、なんかスマホ見よるかゲームしよるかみたいな感じのイメージがあるけどね、ちょっと暇があれば、
うん、今の子供たちは、
うん、
まあ下手すりゃ大人もだけど、
うん、
もうスマホにうまく使われてるんだ。
あ
れね、別に自分がお金払ってないから損してないと思ってるのかもしれないんだけど、
うん、
ものすごい勢いで、
うん、
どこかに見ついてるんだろう。
そう
だ、そういうことだよ、データは全部金になる。
ああ、うん、そうか、
うん、
使いや使うほど自分の何かがあれなんだな、
うん、わしのスマホなんてさ、
うん、
変なコマーシャルほとんどない、
うんうんうんうん、
ミシュランのいつも変なコマーシャルがある。
変なコマーシャル、なんじゃ
貼る人
なんか怪しい、
見てて、うん、やっぱり動向が分かってるからそれに合わせた広告が流れる。
はあはあはあはあ、
なんかよく言いますよね、その調べてもないのにそのもの商品が出てくるとか、だけど同じジャンルで、うんまあ、その予測で出してくるとか、
うんうん、
そういう意味ではうちのさ家のパソコンがやばくて、
うん、
貼る人がエッチなものばっかり見るもんだから同じ IP アドレスなので、
いやあれ僕じゃないですよ。
だったら誰なんだよ
誰ですかね
誰ですかねまあいいじゃないか、
そういうのダメだよで、何の話だっけ。
まあその知らないと分からない世界があるみたいな
話。知らないと分かんない話がある当たり前なんだよ、
まあそうなんですけど、そのなんかこうその興味を持つとかっていうのがあるじゃないですか、その時に、その年齢で興味を持つものとか、
うん、
こう自分の好きなものが分かる年、例えば、うん、なんか料理に興味を持つ年とか、
お前なあめんどくせえ、ズバリ言えよ。お前の年だったらさ女のことばっかりだろ。
いや今はそうですけどまあ、昔は電車が好きだとか飛行機が好きだとかそういうのがありましたけど、
うん、
なんか今そういうのを知らずにその流行りだけに流されてる子供とかって多いと思いません？なんか
子供ってそんなもんなんだ。
だけどなんかこう大人もまあありますけど、
うん、
その本当にその子が好きかどうかは別にして、
うん、
流行りだけに流されて本来なんかその年で得るべきものを得ずに、
うん、
こう流行りに乗って流されてしまって、
うんまあね、ちっちゃい子供がねなんかポケモン大好きになっちゃってたりするのはあれはポケモン勝手に与えたからだよな、親、
うんうん、
許すからだよな、
うんうん、
あんな一つも役に立たんものを与えなきゃいいねんなと思うよな、うん、
ものすごい詳しいよ、うちの次女
ポケモン
ポケモン大百科みたいなことになっとったよ、ちっちゃい頃ね。まあでも他のことにも興味があることだったけどね、
うん、
うん、あれなんだけどね、
あの僕もポケモンカードを小学校の頃やってたことあるんですけど、うん、なんか今そういうのも全部大人の遊びになってしまいましたよね、なんやかんや。
あ、そうね。
あのなんか転売するだとか、すごいその人気が出てしまうと思うんで、
うんうん、
その転売目的で買うとか。
まあね、あんたの場合はさ、うちは一切ポケモンカード禁止だったよ、
うん、
だけど、
うん、
こそっと貯めて持ってくるんだよねまあ子供なりになんかいろいろね、
うん、
駆け引きがあって、
うんうん、そういうことに頭を使いようかんじゃな。
そう嘘ばっかりつくこと覚えてね
あとあの合宿に来た子でカードの説明をずっとしよった子がいるじゃないですか。
あ
の子が言ってたカードも僕やったことがあって、
うん、
でそれもそのなんていうの、弱いカードと強いカードどんどんトレードしていって、うん、結局自分が強いカードを入れるみたいな、
うん、
風にしてたので、
うん、
なんかまあ話聞いてて懐かしくはなるんですけど、
うんうん、
まあ、時代の変わり目は早いなみたいな感じで、
うん、
なんか難しいですね、
うん、
でまあ知らないとわからない世界もあるっていうところですけど、そういうカードもまあやってよかったなとは思うんですよ、
うん、
でやっぱそのこう勝ち負けにこだわるというかひたすらやり続けとったし、
うん、
でそのトレードとかしようってどうやったら上手に自分のカード強くできるかなみたいなのを考えてたので、
うん、
それは簡単だよ、自分より弱いやつにお前のカード変える。
いやそういう僕は強引な手を使ってやらないのであれなんですけど
あの合宿に来たお子さんのね、
はい、
金に任せて高いカードを買うやつはわしは認めるの
はい、
あれも可愛かった
ね、ね、今大人が参入する時代だからね、うん、
あ
子供のおもちゃって今全部大人になりましたね、なんやかんや、うん、あの本当金に物言わし全部大人買いするというか、あのどうしてもいいものって全部高いので、うん、子供の財力には限界があるというか、
うんうん、最初からプレミアムつけてね、
うん、
高く出すやつなんかもあるし、ね、
う
ん、ほんで見せかけはね抽選だってやるのよ、
はあはあ、
でねこの抽選も1回限りだったらそれを入手してもレアなんだけど、
うん、
2回も3回もやるよね、そうすると価値は落ちるかな、
う
ん、
それはそうじゃね。
あと復刻版とかなんかいろいろありますよね。
そう、
でその抽選も何位以上買い物したらこうシールがもらえてとか。
ああ、いやらしいんだな、
うん
うん、だからそのねいやらしい世界で、
うん、
あの花から勝てるルールになってないんだ。
あ、
でそういうところで勝負をして欲しくはない、
うんうんうん、なんか昔 の, あのチョコボールに金が金の斧銀の斧じゃないけどなんか出よったじゃん、
うん
ね、ああいうのとは違うんじゃな、
うん、フェアではないね今はね、
うん、胴元が儲かるみたいな、
そう、そんな感じになってますね、まあ、ちょっとしたところ例えばなんか10円ガムって昔からあるじゃないですか、うん、ああいうので箱買いしてなんか当たりばっかり引くやつもいたりはしましたけどあと当たりはこの5列目のここにあるとかっていうなんか情報も巡ったりはしましたけど、今なんかそういう会話があるかどうかちょっとわからないですね、
うん、
子供らに、
うんうん、
だからなんかそういうのも知っとるか知らんかで面白さは変わる気もしますけど、
うん、
どうなんかなって思ったり、
うん、まあでもまあ今日のね話題からすると何でもこう知ってみようと思うと入り込んでみるしかないんだよ
ね。そうですね。で表面だけ見てもしょうがないので、
うん、でどんな世界だってリスクがあってさ、
はい、
そのリスクを承知で中に入って覗いてみないと分かんないん
です。そうです
それは言えと、うんうん、
でこれ確か前前々回ぐらいのラジオで話しましたけど、なんかこうゆとり世代がその怒られることでに体制がないとか、
うんうん、
その今パワハラだセクハラだ何でもかんでもハラスメントになるじゃないですか、
うん、
なんかああいうのも風潮が作ったらやりすぎないような気もしますけどね、
うん、お前の知ってる大工の棟梁は、
はい、
お前に電話かけてきてバカ野郎死ね明日しごいてやるとかって言う
の、そう今日まさに今日その電話来たんですけど最初の第一声が死ねからだったんですよねでそのまあ、まあ、民天基地のこともあってそういう経験をしてみようと大工も始めたんですけど、
うんうん、
あの多分そのニュースになってるようなそのハラスメント以上に多分僕は受けてるのでなんかそれもどうなんかなって思ってるというか、あの本当にこうやりたいって思ってたらそういうのも別に僕は気にしないし、そういうもんだと思ってそういう業界に入ってるので、
まあまあそういうもんなん、
そういうもんですよね。で鬼丸さんからもまあそういうもんだって話を聞いてたので、まあそういうもんなんじゃないので入ったんですけど、
うんうん、いきなりしねえ
そうそうそう
もしもしの感じしね
え、おはようの代わりに 今日もバカだなお前の顔はとかいう感じだったりとかね、
うん、大概の子は耐えられるんじゃろうね、うん、今の子はね。
でそのなんかこれはミシュランのラジオかなんかで出てきましたけど、チクチク言葉とかって今そうやって作ってるじゃないですか、
ね、
風潮を、なんかそういうのが どんどんこの未来をダメにしていくというか、何も知らずに社会へ出るようになる、
うんうん、なんかあのチクチク言葉なんて、お尻がチクチク言葉になってしまったらさ、
うん、
そうじゃって、そういう風に言われとるっていうことを知らん大人はさ、
うん、
お尻お尻って連発して、なんかその人を傷つけているような人にされてしまうじゃん、うん、
あれでもさ、うん、お尻がチクチク言葉だってなってる、まあ、今の子供たち、
うん、
お尻探偵はどうするの。子供たちに人気でしょあれ。
あ、ね、ありますね、はい、
あとうんこドリルとかさ、うん、
はいはいはい、
お前
よ、うん、まあなんかどんどん矛盾した世界になってますね、
うん、
でなんかそういうのも全部こうチクチク言葉とか以前に普通にこうなんていうんです、興味を持てば使う言葉じゃないですか。それはバカだろうがアホだろうが死ねだろうがなんだろうが、
うん、
でそういうのをこう知らないようにさせて、うん、急に社会へ出てどうのこうのってやっても、うん、なんか無駄で、ね、無駄ですよね。なんかこう例えば、まあ、大工をやりたいっていう子供がいた時に、
うん、
もし小学校からそのチクチク言葉なんだかんだっていうのを使わないようにしたら、
うん、
もし僕みたいな立場に置かれたら、
うん、
もうダメってこう、うん、飛ぶわけじゃないですか、
うん
うんうん、なんかいちいちいちいちダメだよな、
うん
うん、
ミシュランのとこなんかどうなの？あの塾やってるとさ、
うん、
ちょっと厳しい目のことを言ったら、
うん、
ママ私もあの塾やめるの、やめたいなっていう子って いるんじゃないの？
うん、よきよきおる、
そう
よきおる
よ、やめさせたらいいんだよ、
うん、
でそんなのでいちいちいちいち反応する親もどうかと思うよ、
うん、うん、そうよね、
うん、うちなんかもしそうやって春人が泣きついてきたらもっと死ねって言うと思う、うん、
とかダッシュしてこいとか絶対なんか言われますよ
ね、うん、なんか、うん、ダッシュした方がいい
ですね。でそういう自分子供がやりたいものって一人一人違うじゃないですか、
うん、
どんな職に就きたいかとか将来の夢何かとか、うん、でそういう時に全てをこう統一して教えると、
うん、
そのある子にとってはまあその教えが良かったかもしれないけど、
うん、
ある子にとってはそれが全くこの自分今までの教えが通用しなくて、
うん、
いきなり新たな世界に放り込まれた場合、
うんうん、
ほんま何も知らずにっていう感じになりますよね、
うん、
あのねそんなこと言ったらさ今の日本国民って、
うん、
自分でまあ所有しているかもしくは借りているかの違いはあれどみんなお家に住んでるわけでしょ、
はい、
お家はさバカタレでできてんだぜ
どういう意味。
いやいや、お家建てる人バカタレって言うんだよ。
あーはーはー、
このバカって、
うん
うん、
いや危ないからさ、
うん、
ああそうね、
うん、
うん、
ちょっとした手順の違いはすんごい怒られる、
うん、うん、まあそうやって覚えんとな、
うん、下手すりゃ金槌飛んでくるよ、
うん、
死ぬよりはそっちがマシです
もん、うん、これでそんなやつにいてほしくないじゃん、
う
ん、
そりゃそうよね、こっちも危ないよね。
あそうよそうよ、
うん、ほんまよ。
いやそれこそさ建前ってあって、
うん、
あの柱を立てて、
うんうん、
上に梁を乗せて、
うん、
屋根まで張っていくっていう、
うんうん、
まあ一大儀式だよ、
うん、
昔はあれでねお餅なんか巻いてた、
うんうんうん、
今でもお米巻いたりとかお酒飲んだりあるみたいですけどね、
うんうん、でそういう時にさ片方持ってる人が、
うん、
もうダメ限界と思って落としてみる、
うん、危ないね、
もう片方の人落ちるんだよ、うん、一緒に、だからそれはもう歯を食いしばって、
うん、
白目向いてでも、
うん、
耐えとかなきゃいけない、
うん、
わけでしょ、
うん、
こんなもんバカアホ死ねって言われて当たり前なんだよね、
うんうん、やわなやつに追ってほしいない、
ね、まあまあそういうことだよね、う
ん、自分が危ないしっていうのがあるので、
うんうん、
なんかそういう一概にそのなんていうの今の教育がいいとは思いませんけどね、なんか知らない世界ばっかり増えていく流れじゃないですか、
うんうんうん、
その大人の世界と子供の世界のギャップじゃないですけど、うん、
そうそうそう、あの学校でねやわに育てすぎるよね、
うん
うん、
もっと厳しいとこバンバン見せた方がいいよね、
うん、傷つけるようなことを言っちゃダメよってねお互いに言って大学まで卒業するじゃん、
うん、
でも会社に入ったらさすごい人らがおるわけよ、
うん
うん
まあね、まだ事務職系だったらね、
うん、
まあ、分からんではないんだけど、
うんうん、
こう肉体労働系はやっぱ厳しいよね、
うん、
でそこに厳しさないとさやばいよね、
うん、なんか人が危ないとか、
うん、
なんかこう商品が壊れるとか、
うん、
そういうのすごい気を使って何でもやってますもんね、
うんうん、物が無駄になるとかさ、
う
ん、
ああそりゃそうじゃね、すごい金額になってしまうわね、
うん、
物によっちゃね、
うんうん、
それさ思うんだけど、教習所なんかね、
すごい褒めて伸ばすやつ
すごい厳しかったのに今褒めて伸ばすんだ、うん、それ
だからなんかそういうのも全部上の人がその現場職か管理職かの違いみたいなのあるかもしれないですよね、
うん、
褒めて伸ばす教習とかって言って人引いてもどうなるかなとは思いますよ、
ね、
その叱るところはきっちり叱って置いた方がいいんじゃないかのかなとは思うんですけど、
うん、
でなんか最近運転し僕原付のとって思うのはウィンカー出さんやからが多いじゃないですか、
あ危ないよね、
うん、やから
やから
やから
ほん
ま
よ。
だからなんか褒めるばっかりの教習所とか褒めたたえる教習所とかなんかいろいろ、あれ多分なマーケッターが考えた名前だと思うんだよ、
うんうんうん、
ああ人を呼ぶためのその
そう、
うん、
だけどねやっぱダメだと思うんだよなそれでは、
うん、
そうじゃね、
うん
うん、で私最近ね思うんだけど、
うん、
やっぱりね褒めて伸ばしを売るときはええっちゃええんだけど、
うん、
最後の最後に残ったこの悪い癖っていうのは、
うん、
褒めたんじゃ治らんわ、
うん
うん、
欠点は徹底的に潰さん
そうじゃね、
うん
うん、その悪い癖を込みでその人なんよね、その人の今っていうかね、
うん、そうそうそうそう、うん、
だからそこを叩いて潰すには褒めとったんじゃそこに折りっぱなしになるよね、
うん
うん、
なのでやっぱりねその一歩殻を破って違う世界に行こうと思った際にはね、
うん、
やっぱりそこで試練があって当然だと思うんだよ。
そうですね、
うん、
そうだね、
うん、でその教習所なんかも、まあ、基本的にはその免許持ってないというか車を公道で乗ったことがない人が取りに行くわけじゃないですか、
うん、
だから本当新たな世界への一歩なんですけど、
うん、
でその車乗ってないとわからないことって多分あると思うんですよね、まあ、僕は運転してないのでわからないんですけど、
うん、
こういう時にはこういうことがよくあるとか、
うん、
車間距離の考え方だとか、
うん、
まあ、歩行者の見方だとかなんかそういうのいろいろあると思うんですけど、まあ、そんなのがわからない人間が教習所に行くわけであって、
うん、
それでいきなり褒めたりしてもなんか意味ないような気がしますけどね、
うん、でね例えば広島から運転基地作ろうとしてるところ三原まで約60キロ、
はい、
で行ったり来たりしてると、まあ、往復120キロぐらいかな、
うん、
大概はね反省すべきところがあるの、
うん、
ああそこ良くなかったなとかね、
うんうん、
やばかったなとかね、
うん、
危なかったなって結構あるよ、
うん、
だからやっぱりそこはね初めてその外へ出る人っていうのはある程度叱られた方がいいと思うけどね、
うん、
はい、それでは時間が近づいてきたので音楽を挟んでエンディングに入ります。
ご縁応援貢献夢の種夢の種夢の種ご縁応援貢献夢の種。
はい、皆さん今回の話はどうだったでしょうか。まあ、知らないとわからない世界があるっていうお話だったんですけど、皆さんもこういう経験ないでしょうか。実際ね、一歩踏み出してその業界に入ってみないとわからないこととかいろいろあると思うんですよね。で、自分がわからないことはどう頑張ってもわからないし、経験してないことはどう頑張ってもその世界はわからないので、まあなんかいろいろやってみてください。で、この詳しいお話はみんな天才機構のホームページにアップします。自分が丸々できる範囲と自分が丸々できない範囲があるので、それを確認してみてください。それではバイバイで締めますね。せーの、
バイバイ。